2020年5月31日聖霊コリンセツ第一春詩ペンテスコ礼拝を始めてまいります。それでは前奏のうちに心を静めて礼拝への招きの御言葉を待ちましょう。前奏です。招きの言葉、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいました。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。それでは賛美を捧げてまいりましょう。新聖歌の166番、意向尊厳栄誉。お渡しいただける方はどうぞお渡しくださいますようにお願いいたします。
世界中どこででも新しい歌を捧げよう。主に歌え、褒めたたえ、ことに主はおいなる方、賛美されるお主方、意向と尊厳と栄誉、永遠の ただ主だけを礼拝せよ。
どうぞお座りください。それでは主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我に罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続けてお祈りいたします。全世界を創造され支配され術を収められている私たちの父なる神様、心より皆を賛美いたします。今日はペンテコステ礼拝、御子イエス・キリストがお送りくださった聖霊のご降臨を祝う礼拝に、愛する兄弟姉妹とともに集うことができました。感謝いたします。私たちは聖霊の導きによって歩むべきものなのですが、本当に罪多きものです。主よ、お許しください。主はこのようなものでも、主は私たちを憐れんでくださり、愛してくださってくださるお方ですから、本当に感謝します。すぐるこの一週間、歩みを主が守ってくださり、愛する兄弟姉妹とともに、またインターネットライブ配信を通して礼拝を捧げる兄弟姉妹とともに、主なる神様に礼拝し、賛美と祈りを捧げることができます。この恵みに心より感謝します。兄弟姉妹とともに捧げるこの礼拝をどうぞ祝福してください。今全世界で多くの人々が新型コロナウイルスに感染し、多くの方が亡くなられました。今日この日本では感染が少なくなったとして緊急警報が解除されましたが、まだまだ私たちこのウイルスの恐れの中にあります。このような時こそ、私たちは父なる神様、御子イエス・キリスト、聖霊の三位一体の神を信ずる信仰によって歩むことができますように、主をお助けください。またコロナウイルスに感染された人々のために、治療介護をされている医療従事者である医師看護師、そして感染防止のために携わっている人々の上に健康が守られますよう、主なる神様にお祈りいたします。今日そしてお祈りのために、また病の中にいる姉妹、そして間もなく出産の時を迎える姉妹の健康が守られますようにお祈りいたします。私たちは本当に心を尽くし、思いを尽くし、礼拝をお捧げいたします。また私たち教団27の教会の捧げる礼拝、そして全世界で捧げる礼拝をどうぞ祝福してください。特にドイツに寄稿されているクリス先生ご夫妻の上に、死の守りがありますように、またドイツのアライアンスミッションの教会の上に、死の守りを、守りと祝福がありますように、お祈りいたします。今日、このメッセージを取り継がれる瀬戸牧師の上に、どうぞ聖霊で豊かに満たしてください。メッセージを祝福してください。そしてメッセージを聞く私たちの心をも整えてくださり、あなたの御言葉を聞き、聖霊の力を受けて、喜びと希望を持って、この週も主と共に歩むことができますように、私たちを導いてください。そして新型コロナウイルスの感染が世界中で早く収束することを願い、この祈りを教会の頭である私たちの主イエス・キリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、次信仰問答いたしましょう。今日はイエス・キリストについてですが、問いの22番、イエス様は神様ですが、ですか、人間ですか。
イエス様は本当の神様であり、本当の人間です。
聖書。
初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。
言葉は一つ。
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。
ヨハネ福音書それではここで特別検証をしていただきます。今日は金松兄弟それからひろこ姉妹お二人で、ゴスペルの曲2曲をですね、検証していただきます。お願いいたします。
どんなことがあっても、神様が は誠の無用の木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいます。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。時々イエス様は、神様はですね、私たちを愛しているがゆえに、その愛の証として痛みを伴う刈り込みをなされる時があるんだなということを感じました。本当に私にとってはこの数ヶ月は痛みでした、の刈り込みでした。でもそれは、神様が良い実を結ぶためにいらないものは切りますと、宣言されて、そして切られた部分だったのかなというふうに、削ぎ落とされたのかなというふうに、それは後に必ずあなたは多くの実を結びますよ、それは何か分からないけれど、私にですね、イエスにつながっているときに本当に私たちは新しくされます。イエスに自分の車のハンドルを握っていただく、分かっていたことなんですけども、どこかで自分は握りしめていた。そしてその神様の望みは、私たちがイエスにとどまり続けて、自分を完全に何もできないと認めるところにまで私たちを追い込まなければ、神様は本当に聖霊を通して働かれないということを気づかされたわけですね。でも私たちはちゃんと神様の子なんです。賛美したいと思います。私たちに何ができようが何ができない、でも私たちは神の子であって、そして私たちは欠けだらけの土の器だけれども、神様はそんな私たちでもちゃんと用いてくださる。
何ができてもできなくても、何を得ても失ってもただ愛されてる天の父に、私は神の子。
Ah!
ございました。それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。説教の聖書の箇所をお読みいたします。使徒の働き1章8節と2章1節から4節をお読みいたします。1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。2章1節から五旬節の日になって、皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせたままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。このところから聖霊の力を受けてと題して、瀬戸牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
おはようございます。一言お祈りをいたします。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。愛する全能の主なる神様、新しい主の日の朝を私たちに与えてくださり、今日は共に集まり、共に主を賛美し祈り、またあなたが私たちに語りかけてくださる命の言葉、聖書の言葉を共に聞くことができる恵みを与えられてありがとうございます。そして私たちの心と思いと、またすべてを主の愛と素晴らしい恵みと祝福に感謝して応えて、私も私たちのすべてをあなたにお捧げする献身の礼拝を共に捧げていけること、心から感謝をいたします。昨日も今日もあなたは常しえに変わることがありません。愛と恵みと憐れみと慈しみと、その真実の限りを尽くしてくださって、私たちを愛し守り導き支えてくださいます。そして全地全世界全時代を貫いて、あなたこそ作られた私たち、またすべてのものによって褒めたたえられるべき栄光に満ちた主であることを覚えて、心から皆を賛美いたします。この新しい日曜日の朝、主の日の朝も、どうぞ心を新たにあなたの御言葉に耳を傾け、あなたが私たちを愛して語りかけてくださる素晴らしい主のメッセージを受け止めることができるように、心を整えてください。また清めてください。聖霊が私たちに臨むとき、私たちは力を受ける。あなたが力を与えてくださると約束してくださいました。どうぞ私たちも心を開いて、もし私たちのうちにあるさまざまな疑いや思い煩いや心配や、また妬みや不安や、そうしたものがありますならば、それらすべてを神主よ、あなたの御前に注ぎ出して、お委ねして、心を空っぽにして、素晴らしい神様の言葉で、あなたの愛と恵みで私たちの心を満たしてくださるように、主よ、どうぞあなたが語りかけてくださるように心からお願いします。全日本全世界であなたへの礼拝が捧げられています。どうぞ全地においてあなたの恵みと祝福を注いでくださるように、 全地であなたの皆が崇められますように、栄光が褒めたたえられますように。尊い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。今日は教会のカレンダー、全世界でキリスト教会のカレンダーにおいては聖霊降臨日、あるいはペンテコステと呼ばれる、その記念すべき日として全世界で礼拝が捧げられていることです。私たちのこの会の地にキリスト教会が立て上げられたのは、そういう意味で教会の会教会の誕生日は1981年の1月11日なわけですね。そしていよいよ私たちはこの2020年が明けて、来年1月11日は私たちの40周年の記念の日、40回目の誕生日を迎えるのだと、この2020年をその40周年の記念の年としていろいろ考えて歩み出そうとしたわけですが、このコロナの影響で全く私たちの思いや計画を、先ほどの金松姉妹のように全てを一旦全てストップして、神様の前に静まって、私たちは何をどのようにして歩んでいくべきなのかを、改めてこう教えられる、本当にこう驚くべき年になっているのかもしれません。キリストの教会が、しかしこの世で、この歴史の中で最初に起こされた教会の誕生日というのは、実は2000年ほど前のこのペンテコステの日に相当する。聖霊がこの日に下られた。そしてこう多くの人々がイエス・キリストを主として救い主として信じて、キリストの教会がこの誕生していったということが、今日の使徒の働きにですね、はっきりと書き記されているわけです。一章の三節で、イエス様は苦しみを受けた後、すなわち十字架にかかって死なれた後、墓に葬られました。しかし数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。すなわちイエス様は墓の中から、死者の中から復活されたということを、さまざまな証拠を持って、復活の体を持って40日にわたって彼らに現れて、神の国のことを語られたと、イエス様の十字架と復活の後、40日間のイエス・キリストの復活の現れのことをここを語っているわけですが、その時にイエス様が約束されたのが1章の4節5節、この聖霊がやがて私が天に帰った後、聖霊が下るので、それを祈りつつ待ち望みなさいというこの命令を与えて、あのオリーブの山から雲に包まれて天に昇られるという出来事があったわけです。イエス様はこう言われました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。ですから、イエス様の命令を受けた人たち、そしてイエス様を信じる人たちは、その命じられた約束の聖霊を待ち望むために、エルサレムで心を一つにして熱心にこう祈り続けていたということが、一章のこの12節以降にも記されていたわけでした。女たちとイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たち、そして弟子たちがいつも心を一つにしてこの祈り続けていた、イエス様の約束の聖霊を待ち望んでいたと聖書は教えていますね。そしてちょうどこのイエス様の復活から50日目にあたるその日、ユダヤの暦においては、この杉越の祭りのあと7週間、すなわち7時49日を過ぎた50日目という意味で五旬節と 呼ばれるわけですね。五旬節の旬は10日、そして五は五ですから、50日目の日がこの聖霊が下られた驚くべき記念の日となっているということ、またユダヤの人たちにとっては、この大麦の刈り入れが終わって、そこから小麦の刈り入れが始まる。小麦のその刈り入れが始まるその初穂をこの神に捧げた初穂の祭り、あるいは刈り入れの祭りとこう呼ばれるわけですけれども、まあ、そのような記念すべきユダヤのイスラエルの3つの大きな祭りの一つ、それがこの五旬節にあたるわけですね。心を一つにしてイエス様の命令に従って聖霊が下られるということを、その約束の成就を待ち望んでいたわけですが、その出来事が2章の1節から記されていることです。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が現れて、分かれて現れ、一人一人の上にとどまったとこう記されています。激しい風が突然ということですから、これは神の一方的な御業であるということを表していますし、激しい風が吹いてきたような響き、まさに耳に響いてくる驚くべきこの音が響き渡ったわけですね、家全体に。まあ、風というのは霊という言葉とギリシャ語では同じ言葉が使われていまして、その霊に、聖、清いという字が、修飾がついて聖霊となるわけですけれども、まあ、その聖霊がまさにここに下られたということの目で聞こえる印がはっきりと祈っていた人たちに表されたということです。そして炎のような舌が分かれて、そこにいた一人一人ですよ、誰かにではなくて一人一人全員に、炎のような分かれた舌のような、その炎のような舌がですね、一人一人の上にとどまった。これは何ですか。目に見えるはっきりと聖霊が下られたという印がそこに現れたということですね。炎はしばしば神様のこう焼き尽くす炎と言われるように、まあ、清めるということであるかもしれませんし、舌というのはこのグロッサ、元の言葉はグロッサですが、タンですね、舌ですね。舌は象徴的にその言葉を語る機関ですから、この聖霊が下られた時にまさに風と炎によって神の力と権威がはっきりと耳で目で見える形でその全ての人に表され、そしてその結果、聖霊が下された結果、彼らが他国語のいろいろな言葉で話し始めるという、この習ったこともない弟子たちがみんなガラテヤの無学な普通の人たちだったわけですが、彼らが当時全世界に散らされていたその全ての国々のユダヤ人たちが、この3つの大きな祭りですから必ず男子はイスラエル、エルサレムに集まってきて礼拝を捧げるわけですが、集まってきたその各国の言葉でこのイエス・キリストの十字架、死、そして復活、そうしたこの福音をですね、この弟子たちが語り始めたという言葉による奇跡が聖霊によって鮮やかに表されたなされたという出来事が、聖霊が下られることによって起こったわけです。この後2章14節以降、ペテロの素晴らしい偉大な説教が14節から36節にまた渡って素晴らしい説教が語られて、その結果 3000人ほどの人がですね、罪を悔い改めてイエス・キリストをこの方こそ救い主であったと信じて救われてバプテスマ洗礼を受けたという、まさに聖霊による驚くべき救いの技がこの時起こされた。そしてそういう意味では正式なですね、このキリストの、イエス・キリストの教会がこの歴史上ではっきりと誕生したという、世界で最初のキリストの教会の誕生日ということができるわけです。この出来事の前まで、すなわち旧約聖書の時代は聖霊なる神様はもちろん永遠に存在しておられる。父なる神、聖霊なる神、御子イエス・キリスト、三位一体の主なる神は永遠に存在しているわけですけれども、しかしそのペンテコステ以前は神様の特別な働きのために、神から選ばれた特別の人の上に、その働きと使命を全うする期間だけ聖霊が著しく力強く臨んだということがありますけれども、このペンテコステ以来、聖霊降臨のこの日以来ですね、イエス・キリストを主と信じるすべての人のうちに炎のような分かれた舌が一人一人にと下ったと言われるように、象徴的に信じた者の一人一人のうちに上に聖霊が下らる、聖霊が共に住んでくださるという、そのことがですね、成就した、実現したと聖書はこう言っているわけですね。これはヨエル書2章28節から32節の旧約聖書の予言がその通り、文字通り成就したのだということを、ペテロは2章の17、16節からこれを預言者ヨエルによって語られたことがまさに成就したことなのだというふうにこの教えているわけです。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人、復活の主イエス・キリストの証人となりますという、この御言葉がまさにこの聖霊降臨日、ペンテコステの日以来、地の果てのような日本に住むこの私たちにも、このイエス・キリストの福音が伝えられ、そしてイエス・キリストを主と信じた私たちの上にも聖霊が下ってくださり、聖霊が私たちに一人一人に力を与えてくださって、復活の主イエス・キリストの証人としてくださる、確かな聖書による約束です。あなた方は力を受けますという、この力はまあデュナミスですけれども、これはダイナマイトという言葉の語源にあたるギリシャ語デュナミスから来ているわけです。そのスウェーデンのアルベルト・ノーベルが本当に苦労してですね、特別な火薬を発明したのでした。その爆発のあまりのすごい力に驚いて、このギリシャ語のデュナミスという言葉、力という意味のダイナマイトという名前をつけたわけでした。どんなに固い山や岩でもですね、この小さなダイナマイトに火をつければ粉々に砕かれていく、驚くべき力をダイナマイトは、人間に見せつけたわけですね。で、ノーベルはこんな恐ろしいものがまさかこの争いに使われることはない、なぜならばこんな恐ろしい力がですね、争いに使われるならば大変な結果になる、だから大変な結果になる、この恐ろしいものを見て人間は戦争などをやめてしまうだろうと思ったのです。それ以後戦争はやまりましたか？驚くべきことにというか、恐るべきことに、この人間はこのアルフレッド・ノーベルが発見したダイナマイト、なんと人を殺す道具に用い始めるということですね。 恐ろしいことです。どんなに良いものであっても、どんなに素晴らしい人間の知恵による発明であっても、それを使う人間が罪に満ち、自己中心で神に背き、人のことなどどうでもよいというその自己中心の罪にあるとき、罪人はどんないいものでも悪のために用いる。恐ろしいことですけれども、それは今の世界を見ても全く同じですね。まあ、力の大きさにおいては分かりませんけれども、ダイナマイトよりも原子力爆弾とか水素爆弾の方がはるかに大きいのかもしれませんが、その力の大きさ、小ささということよりも、これは決定的な、破壊的な驚く力をこう表しているわけですけれども、そういうダイナマイトが多くの人を殺す道具となり、武器、兵器になってしまった。ノーベルは非常にそれを悲しんで、自分が死んだ後偉大な莫大な財産が残るわけですけれども、それを世界の平和に尽くした人に与えるようにしたんです。これがノーベル平和賞、ノーベル賞になっていくわけですね。まあ、ダイナマイトでさえそのような驚くべき力を持っているデュナミス、ダイナマイト、しかし聖霊の力はまるでダイナマイトのように、いやそれよりもはるかにですね、大きくどうしようもない、その私たち人間をこの罪に固まった、凝り固まった、もうそのままでは本当に滅びに向かうはずの私たち人間を全く打ち砕いて、そして新しく作り変える驚くべき力を聖霊が持っておられ、そして同じイエス・キリストを信じて聖霊を心にいただいた私たちのうちにその聖霊が住んでくださり、小さな私たちを用いても神様はその一人一人の罪人を打ち砕き、新しく作り変えて、驚くべきこの新しい命に作り変える力を聖霊が持っておられるということを、この時以来、この人ら働きを通じて、いや2020年の今の歴史を貫いて、聖霊なる神様がこの表し続けていく、働き続けていかれるということなんですね。イエス様と12人の弟子たちは3年半の間、本当にぴったりといつも食事を共にし、いつも行動を共にして、イエス様は愛と祈りとひたすらに心を砕いて弟子たちを訓練しました。イエス・キリストを信じてイエス・キリストに従う者として、そしてイエス様が十字架にかかり葬られ復活して40日後天に帰られる、そういう意味では目に見える形で弟子たちと共にいつまでもいるわけではない、約束の聖霊が下されることになる。ですからイエス様は3年の間心を砕いて弟子たちを訓練したのです。イエス・キリストの福音を伝えるものとして、全地全世界にこれから後彼らが福音を伝えるものとして一生懸命心を砕いて愛を注いで徹底して祈りながら訓練しました。イエス様の弟子訓練は成功しましたか？目に見える形では大失敗ですね。イエス様が十字架にかかられようとするときに、この弟子たちはどうなりましたか？聖書を読んだ人は明らかにわかります。みんな自分の命もこのイエスとの関わりを持っていたとなると危ない、殺される。全員が一目散に逃げ去ってしまった。それまでは主イエス様先生と命をかけてでも、私が命を失ってでもあなたから離れることはありません、ペテロなどは3度もこの徹底して誓ってですね、この他のものが逃げても私は命をかけてでもあなたに最後まで従いますと豪語したペテロは、ものの見事に3度ももうですね、繰り返して徹底して最後は呪ってまで、あんなやつは知らないと 逃げ去ったことでした。ヨハネとヤコブという人は自分たちが他の弟子よりも偉い、俺たちが一番偉いんだと、こうものすごく傲慢な心でいた。そして二人は非常に気が短くてすぐにカーッとなるのでですね、イエス様が、まあ、愛を込めて、ニックネームをつけました。雷の子だ、あんた方雷の子だね、ピカッパーンとこうすぐに、気短に爆発する雷の子、ボアネルゲとつけたわけでしたね。性格的にもそんな人でした。さっきも言いましたペテロなんかは非常に情熱的というか行動的で、まあ、考えるよりも前に行動するような人でですね、何でも一番、俺が一番というので、そういうタイプのこう行動的な、何でも先頭に立ちたがるような目立ちたがりのようでしたけれども、さっきも言ったように逃げ出すのもどうも一番になってしまったというですね、あんなやつは知らないと、もう真っ先に逃げ出してしまったような代表格になってしまいました。自分に都合の悪いことや嫌なことが起こると真っ先に逃げ出してしまうような非常にこう臆病者でもあった。そういう他の弟子たちもみんな同じようなものだったわけです。弱く、脆く。絶対にあなたを裏切りませんと言うけれども、もうその下の根が乾く、もう乾かないうちに裏切る。なんと悲しい、弱い、脆い弟子たちだったでしょうか。しかし聖霊はこの弱い、失敗だらけの自分中心なこの弱い弟子たちの弱さを、その弱さも失敗も罪も全部打ち砕いて、むしろ炎のようなと象徴されるようにそれを清めて、心の奥底まで本当にこう清めてくださって、勇気を与え、力を与え、大胆さを与えて、このあと喜んでイエス様のために命を捨てることのできる人と作り変えられていく、驚くべき弟子たちの変化がこの聖霊降臨のあと起こっていく。人の働きはその目覚ましい弟子たちの福音宣教の働きをですね、書き記していくわけです。日本が第二次世界大戦の真っ盛りの時、小さな子供たちから全ての人が徹底的に天皇を神とする神の国日本、それを徹底的に教え込まれ、キリスト教というのはもちろん戦争の敵国であるものの宗教であって、まかり間違ってもこのキリスト教を信じるというのはですね、非国民、日本国民ではないと侮られ、こういじめられ、攻撃されるような時代が、恐るべき時代がこう始まっていたわけでした。しかしその今で言えば昔のこう旧制中学の4年生、と言いますから、今では高校1年生のに相当するでしょうか、まあ、一つのクラスでこの徹底的にキリスト教嫌いの先生がいてですね、このキリスト教、当時はヤソと言ってバカにされていましたから、散々キリスト教ヤソの悪口をこう教室で生徒の前にこうぶちまけて、まさかお前たちの中にはヤソ、キリストを信じているような愚かな、バカな奴はいないだろうな。いたら手を挙げろと、こう、先生が言ったと言いますね。まだ、裏若いというか、高校生といっても少年です。教室はシーン と静まり返った。みんながうつむくようにして静まり返ったと言います。しかしその中で一人すっくと手を挙げて立ち上がって、先生、僕はクリスチャンです。僕の罪のために十字架にかかり死んでくださったイエス様を救い主として信じていますと一人の少年が手を挙げて、キリストを証ししたと言います。はっきりと。まあ、実はこの少年こそ後に私の出た神学校を創立される船木純一という牧師なんですね。船木純一という牧師なんです。それでそれを見ていた一人の少年がいたんですね。あの八十教を徹底してバカにする教師の前でみんな恐れをののいている中で、一人の少年がはっきりと、私はクリスチャン、イエス・キリストを信じていると言った少年をびっくりするような思いで、なんという勇気ある大胆な少年なんだろうと心を揺さぶり動かされて、そして、まあ、ついにその少年が同じようにイエス・キリストを信じてクリスチャンになったわけですが、その少年こそ後にですね、あのラジオ伝道牧師として有名になっていく羽鳥明という牧師だったわけですね。この船木純一の一族、船木一族も羽鳥明の一族もその後家族みんなが救われて、牧師たちが次々と生まれて、今もジェカの自由が丘教会はその羽鳥明の弟の羽鳥純一の息子の羽鳥頼和、あ、個人名を出すとまた教会ですからいいですよね、有名ですから大丈夫ですそういうふうにして次々と牧師たちが誕生していく、こう牧師一族となっていくわけですね。そして文字通りこの羽鳥明という人は、まあ、進学校でその本当に使命を感じて、船木純一と共に進学校を設立し、そして私はその23期にあたるわけですが、今62年か3年ほど経ちますけれども、次々とその献身者を受け入れ、そして聖書の教え訓練をなし、牧師として日本に世界に使わせていく、そういう働きをするラジオ牧師の羽鳥明先生は、ラジオを通して、あるいは全日本全世界を飛び回って、どれほど多くの人々にイエス・キリストを述べ伝え、どれほど多くの人々がイエス様を信じて救われていったことでしょうか。聖霊があなた方の上に臨むときに、あなたは力を受けます。デュナミス、ダイナマイトのような爆発的な破壊的な力を受けると言われていますが、私のような知識の小さなものは本当に聖霊を受けて、イエス様を信じて受けたはずですけど、なんかイエス様をお明かしするのを伝えるのは恥ずかしいわ、難しいわ、あの人から変に思われたら、あの人から拒絶されたらどうなるだろう、あれは一体どんなことを語ったらいいんだろう、恐れとか不安とか人の反応とかですね、本当にこう弱くて、なかなか大胆に聖霊を受けたらキリストの証人になるって言うけど、私はなかなかなれないなと、皆さんはそうは思わないと思いますけど、私はそう思いますね。本当にそうできる、なれるんかな、私は本当にうまく語ることはできません、聖書の知識も乏しいです。まだ聖書もまともにじっくり全部読んだこともないです。まともに祈りも本当に乏しい、弱々しいものです。どうして私のようなものが復活のイエス・キリストを他の人に述べ伝えることなど、あというふうにして、自分の弱さ、足りなさ、無力さを感じて、本当にこの大胆にですね、イエス様を伝えるということができない。弱さをいつもいつも葛藤を感じるものでありますけれども、まあ、最初に言ったあのペテロ自身も全くそのような存在でした。けれども 聖霊をこの受けたその時から、彼は最終的にはローマでイエス様を信じているために捕まえられたペテロでしたが、最後はイエス・キリストと同じように十字架に貼り付けの刑になって殺されていく殉教の死を遂げるわけですが、その時ペテロは自ら申し出たと言います。私はかつてイエス・キリストの弟子であるということを恥じて、あるいは自分の命がイエス様と関係があるということで殺されるという恐れを持ってイエス様を三度も否定してしまったイエス・キリストと同じ姿で十字架にかけられるのは申し訳ないことです。私を逆さまにしてどうぞ十字架にかけて殺してくださいと、逆さ貼り付けになって殉教していったと伝説ですね、こうものは伝えているわけですよね。また復活のイエス様が弟子たちが恐れて鍵かけてこの集まっているところにイエス様がスッと入ってこられて、平安があるようにと入ってこられたこの時にいなかったトマスがですね、私はイエス様の 手に触れ、つつかれた槍の穴に指を突っ込んでみなければ信じられない、まあいわゆる一般的には疑い深いトマスと言われますけれども、そのトマスもやはりこの聖霊を受け、そして立派な伝道者となって最後はインドにまで行ってこのイエス様のことを述べ伝えて、大体この弟子たちはみんなおよそですね、ほぼ全員が殉教の死を止めていくことになる。かつてのあの弱々しかった逃げ去った弟子たちと全く驚くべき変化というか変えられた姿で命を懸けてイエス・キリストを述べ伝えるものに作り変えられた聖霊の力によるということですね。聖霊は真理の御霊とも呼ばれます。私たちに全ての真理を解き明かす、そして神について義について罪について裁きについて人々にそれを教え導くのは、全ての真理に導くのはこの聖霊なる神の働きによると真理の御霊と呼ばれる、あるいは助け主慰め主なる聖霊と言われるように、信じる者のうちに住んでくださり必要なこの助け慰め励まし、まさにその傍らに立ってそばに立っていつもこの私たちを助け慰め励まして導いてくださるお方としての聖霊、助け主慰め主なる聖霊と呼ばれるわけですけれども、そのような聖霊が小さく弱い私たちにもイエス様を信じたときにその心の内に入ってくださり、生涯共にあってくださって、小さく弱い私たちではありますけれども、かつて弟子たちが変えられたようにですね、必要ならば大胆にこの言葉を持って福音を語る言葉の賜物をくださるのでしょう。また必要なのは賛美を持って復活のキリストを証しする賛美の賜物を与えてくださるのでしょう。ある人は徹底して祈るという、こう祈りの深さ深い信仰を与えられるのかもしれません。イエス様を伝えるときにさまざま恐れがこうやってきますが、必要な勇気と力を聖霊なる神様が与えてくださって、共に立ってですね、この私たちをこう強くして用いてくださるその聖霊が歴史的にこの時にですね、はっきりと下ってこられて、この当時は特別な全ての人にはっきりと分かる現象を持ってですね、耳で聞こえる激しい音による印と目で見える炎のような舌が分かれて降りるという目で見える印を持って、明らかに聖霊がすでに下られた、旧約聖書ヨエル書の予言の成就として下られたということが間違いなく全ての人にはっきりと示される形で、そのペンテコステの日にこう示された聖霊がすでに下ってこられた、今も生きて 働いておられるわけです。私たちも私のような小さなものがと本当に恐れおのろくものですけれど、ですからこそこの私たちに力を与えてくださる聖霊に満たされ、教えられ、導かれて、その人々の心を作り変えてくださるのも聖霊の力、聖霊の技ですから、その聖霊の働きを心から祈り求めながら、小さな私たちですけれども、キリストの十字架と葬りと復活の、そして天に挙げられたこのキリストの栄光を証しするときに、生きて働かれる聖霊があの人の心に、この人の心にも働きかけて、ああ私もイエス様を主と信じますという、イエス様を信じてクリスチャンとなる、そういう人を今も起こし続けていってください。私たちの教会を通して、そして全日本全世界のクリスチャンと教会を通して、生きておられる聖霊が今もこのよみがえりの復活のキリストを証しする働き、技をこの小さな私たちを通して成し続けていってくださいます。小さな一滴の、雨粒の一滴のような私たちでありますけれども、その一滴一滴が共に集まるときに、まあ大きな、まさに大河のようになって、こう流れ出す、大海に流れ出すような、そういう大きな大きな力をも与えられていくのだと、こう象徴的に覚えさせられます。ですから教会は心を一つにして、小さな弱い私たちですけれども、祈り合い、助け合い、支え合って、聖霊の力を、助けを、知恵を祈り求めながら、それぞれの使わされた持ち場、立場で、イエス・キリストは私たちの主です、救い主ですと、復活のキリストを明かし続けていくのです。救いの技をこの聖霊が成し続けていってくださることを信じて、キリストを明かし続けていきたいと思います。一言お祈りをいたします。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。愛する天の父なる神様、イエス様の約束を覚えてありがとうございます。2000年ほど前にあなたが約束された、約束の聖霊が目に見える形でそこに集まる、祈り求めるすべての人の上に注がれました。それ以来、下られた聖霊がイエス様を信じるすべての者のうちに住んでくださり、共に生きて働いてくださり、キリストを、復活のキリストを証しする、その証しの技を祝福してくださることを信じてありがとうございます。人の顔を見て恐れる、反応を見て恐れる、イエス様の信仰を表すと馬鹿にされたり、また変わり者と思われたり、あるいは迫害攻撃にあったりする、この世の中にあって、しかし私たちは復活の主、また助け主、慰め主なる聖霊の助けと力をいただきながら、どうぞそれぞれの使わされたところで、それぞれの持ち場、立場で、イエス・キリストこそ私たちを愛し、あなたを愛し、すべての罪を許し、死に打ち勝ち復活された、あなたを救い得る救い主ですと、この復活の証人となることができるように、どうぞ力を与えてください。私たちは目に見えないウイルスのために小さく縮こまって、本当にこう恐れおののくような小さく弱い脆い人間にしか過ぎませんが、あなたを待ち望む者には新しい力を与えると言われますし、文字通り聖霊なる神が私たちに力を与えると約束していってくださいます。どうぞ私たちも共に心を合わせて祈りながら、素晴らしいイエス・キリストの愛と十字架と復活のこの福音を、すべての人に救いをもたらす、永遠の命を与えるこの神の国の福音を証ししていくことができるように、私たちを強め、助けてください、用いてください。愛する兄弟姉妹一人一人、またこの地上に置かれている一つ一つのキリストの教会が、全地全世界にこのキリストを証しする 教会として強められ用いられますように。尊い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
それでは冒頭の賛美を捧げましょう。新聖歌の208番イエスを愛で満たす。賛美の時にまた献金も捧げたいと思います。捧げます。父子聖霊のある三位一体の神様、皆を心より賛美いたします。愛する兄弟姉妹と共に、また自宅で礼拝を捧げられている兄弟姉妹と共に、父なる神様に礼拝を捧げられるこの喜びに感謝します。今日もこれからも共におられる聖霊の力を受けて、勇気と希望を持って歩むことができますように助けてください。コロナウイルスの感染に注意を払い、正しく恐れ日々を過ごすことができますようにお守りください。このウイルス感染が早く収束することができますようにお祈りいたします。ただいまは日々あなたからいただいている豊かな恵みの中から献金をお届けしました。主の御用のために、また教会の必要のために用いてください。この祈りを主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、報告と歓迎の時をお持ちしたいと思いますけれども、本当に今日はようこそ、本当に先週までは自粛しててですね、ここに、本当に 4、5人もいた方でしょうか。今日はこれだけ大勢の方が見えて本当に感謝です。それでは報告の方に入りたいと思いますけれども、今週の予定はそのところに書いてあります。今日は31日の礼拝、ゴスペル特別礼拝として、兼松、国際にですね、検証していただきありがとうございました。またいろいろと大変な時期ですので、経済的にもですね、皆さんもそうでしょうけど、本当に大変な時だと思いますけど、本当に激励し合って頑張ってくださいということで、本当に頑張ってください。来週からはですね、7月からは 通常通りのことをの、礼拝に入ります、礼拝はいつも通りですね、9時15分からと分岐が10時と、6月なんか通常通り行いますということですが、これはか昨日はですね、ちょっと大掃除をしました。結構暑い中でしたけれども、皆さんバラバラになって、こそっと汗をかいたんですけれども、本当にきれいになりました。感謝いたします。ありがとうございます。それから、また詳しいことをまた この修法の報告の欄をですね、また見ていただければと思います。でその他は皆さんの方から何かございませんでしょうか。
来週は大事ですが、生産式は7月から再開するということにしますので、来週は生産式はございません。そして、福井選挙市、ドイツに書いてます福井選挙市は予定では6月末に再来日の予定でしたが、ご存知の状況の中で、大使館から、海外旅行に、ね、要は出ていく許可が出ないということと、長期間、今を留守にしているので、ビザを更新しなければなりませんが、その手続きが一切ストップされているということで、まあ、延期になったというですね、6月にはこれです。再来日の日時は、ですから、どのような状況なのか、その全てが状況が整わなければ、戻ってこないということです。7月7日、7月7日、9月に、わかりませんが、市の再選の時にもう一度、
あと皆さんの方からございますか。はい、すみません、
聖火隊は7月から始めたいと思いますので、よろしくお願いします。
聖火隊は7月からですね。はい、わかりました。お願いいたします。あとはございますんでしょうか。はい、それでは正英の賛美歌21-29番、天の御民を賛美し、その後瀬戸牧師より祝福をいただきます。
短く黙祷して、今日聖書を通して私たちに語りかけられた神の言葉を心に留めましょう。覚えましょう。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、愛する一同の上に今日も明日もいつまでも変わりなくありますように。栄光がただ神にのみありますように。アーメン。